はい、皆さんおはようございます、今日も共にですね、礼拝を捧げできることを心から感謝いたします。それでは早速なんですけれども、聖書を皆さんとご一緒に、開いて、学んでいきたいと思います。今日は今読んでいただきました、ガラテヤ人への手紙の5章の16から26ですね、特にこの22と23節の、御霊の実ということについて、学びをしています。で、今年の実は2月からですね、シェファーという先生の書かれた聖書の主要教理という書物があるんですね。皆さんこれご存知ですか？いい本があるんですよ。で、それに基づいてずっと書いています。で、申し訳ないんですけど、話してる間は窓換気の方お願いしたいと思います。前の方もドアは扉開いてますか？はい、もう全部開けて大丈夫ですのでね、終わったらまたお願いしたいと思います。で、この学びはですね、今回で、24回なんです。もう24回についてもう聖霊について学んでるんですよ。聖霊様ってすごいお方なんだなと思いますね。で、今日が最後なんですね。今日最後になります。で、イエスを救い主と信じた人は、目には見えませんけれども、キリストと一つにされますね。一体とされます。そのことを聖霊によって、バプテスマされるっていうんですよね。聖霊によってこう一つとされるわけでありますけれども、で、その時にイエスを信じた人の心のうち、すなわちイエス様の十字架の御業、その死と復活は私の罪のためであるということを信仰を持って受け入れた人にはですね、聖霊が住まわれるということですね。この聖霊は神の聖霊と呼ばれるお方であって、第三位格を持っておられるそのお方なのであります。で、その方が私たちのこの地に住んでくださることを、これを聖書で別な言葉で言うと何て言うんでしょう。はい、これは救いって言うんですよね。だから、イエス・キリストを信じて救われたっていうことは、イエス様を信じてその人のうちに、イエス様の命が、ごめんなさい、イエス様とつながって、そして聖霊がその人のうちに住んでくださる、こういう状態が救いということですね。で、一旦救われた後、信仰的にどうも熱心でなくなってしまう。ちょっとイエス様のことあんまり思い出さないかなとか、信頼してないかなと言った場合、救いはなくなるんでしょうか？なくなりますかね。実はそういう時あるんですよ。私たちは人生の信仰のスランプがね、で、そういう時であったとしても、神は見捨てず、ちゃんと聖霊様は住んでくださっていますからね。ですからご安心ください。ただし聖霊は心の端の方なんですね。ですからどうも喜びがないということは続く時もあります。でも救いは確かですから、やがてこう元気になれることを、期待しているわけですね。で、聖霊が人格を持つ神であるという視点から学び始めました。ずっといろんなこと、そして後半はこの御霊とも言いますけれども、この聖霊に満たされて歩むということについて考えてみたんですね。で、この聖霊に満たされて歩むとき、私たちは聖霊の実、あるいは御霊の実、これを結ぶものとされるわけですね。ですから、皆さんは実はもうご存知だと思いますけれども、聖霊の実を確かにこう結んでいるということなんですね。で、前回まで見てきたこの聖霊の実というものはいくつあったんでしょうか？聖霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、 善意っていうところまで見たんですね。でこれは特にどういう時にこう発揮されていくものかっていうことなんですけど、主にねどういう時発揮されるかっていうと、今まで見たこの6つというのは神との関係、あるいは隣人、隣人との関係において、これは十分生かされる聖霊の御霊の実なんですね。ですからこれを豊かに皆さんが実らせているならば、人間関係そして神との関係は本当にいい状態保つことができるんですね。アーメンですか。もう皆さん経験してるでしょ。それ私が言わなくてももう皆さんもとっくにこういうことは経験してるはずなんですね。で今日はこの御霊の実、残り実は3つあるわけです。でその3つっていうのは何でしょうか。次に出てくるのは誠実、柔和、自制ですということで、これをに反対する律法、すなわち聖書の言葉はありませんよということですから、本当にこれは神から与えられている良い賜物でありますね。実を結ぶものであります。でこのものが私たちの心の内でこう大きく育っていくと、私たちの人生が大きく変わってくるんですね。ですからこれはぜひぜひ私たちはさらにさらに自分のものとして実を結ばせていただければ願っております。で早速見ますね。はい、それでは1番、まず誠実という言葉ですね。あの人は誠実な人ですねと、まあ、いろいろありますね、まあ、そういう言葉でありますが、これは他の日本語に訳すときには忠実という言葉にもなります。あるいは信仰とか、あるいは信頼というふうにも訳せる言葉なんですね。よく信仰というふうに訳せられているところがありますけれども、まあ、そういうふうに見ることもできるわけですね。で神に信頼する者は人格を持つこの神の性質である誠実さというものを受け継ぐ。これは私たちのうちにはないんですけれども、この神の性質を受け継ぐものから誠実っていうものが生まれてくるんですね。でそれゆえ隣人に対して誠実あるいは忠実に生きて人から信頼されるようになるということですね。で身近な例としては誠実な人っていうのがですね、約束はできるだけ守りますよね。あるいはその約束が守れなかった時にはごめんなさいちょっとできなくなりましたってちゃんと言いますよね。ですからそういうこう本当に誠実な人は約束を守ります。反対に人と約束しても態度がコロコロ変わって約束を破る、誠実さに欠ける人もいるわけですね。でもそれは結果として人から信頼をされなくなるということですね。実にこの御霊の実というものは誠実あるいは信頼、信仰、忠実という形になって現れます。ですから本当にこれは自分自身に対してのものとしてしっかりこれは受け止めていければ幸いですね。はい、そして今度次2つ目ですけれども、柔和ということですね。これは他には謙遜とか優しさとかあるいは温順という日本語にも訳せるんですね。あんまり温順という言葉はあんまり聞かないんですけれどもね、でもそういう日本語あるわけですね。で皆さんに質問したいと思うんですけれども、すいません、そろそろじゃごめんなさい締めていただいてもよろしいですか。そっちだけ締めれば大丈夫ですか。あとはこっちは誰にも聞こえませんので、ね、はい、ありがとうございます。神が最も嫌う私たちの態度はどういうものでしょうか。神様これは嫌いだよってどうですかね、経験ありますか。
傲慢。
あ、傲慢ということですね。今いい、答えが出ます。傲慢、高ぶり、まあ、傲慢とも言いますけど、自分には力があるんだ、自分はすごいんだぞ、能力もねあらゆる面で自分はすごいんだぞというふうにしてこう自慢をするということですね。それを神は嫌うわけでありますね。なぜなら自分の力を過信して、自分はものすごいんだと誇る気持ち、これを神様は嫌うんです、本当に。そして、この逆は何かっていうと、今 お話しさせていただきましたように、柔和とかね、謙遜とか優しさ、温順、これを神様は喜ばれるのね。あの謙遜な人なんて、こう日本ではよくあの誤解されますよね。人の前でいや私なんかってよく言いますね。それを謙遜と言いますけど、でもそれはちょっと意味が違うんですね。本来の謙遜という、ことではありません。謙遜というのはですね、どういうことかっていうと、これは神の助けがなければ自分は何もできない弱い愚かなものなんだっていうことを知ってる人なんですよ、皆さん。だから人前でね、いや私できません、できませんって言って、実は傲慢であるっていう人も結構いるんですよね。ですからここは間違いであるし、もう一回言いますね。謙遜とは、神の助けができなければ私は何もできない、本当に弱いものなんだっていう、そういうことを知っている人なんですよ。これは今日傲慢と逆の立場ですから、非常に神に喜ばれる。これは柔和というふうにも訳される言葉ですね。で、柔和というふうにこう訳されていますから、あえて柔和というこの意味をもう一回確認したいんですけれども、これはあの隣人に対してですよ。これはもちろんあのこう自分自身のこととか、あるいは他の人のこと、あるいは自分の心の中のことでありますけれども、これは怒りや傲慢な思いを抱かない、あの隣人に対してね、怒りや傲慢な思いを抱かない、これが柔和な人だったんですよ。だから非常にこう柔和な人って穏やかなイメージありますね。で、聖書で最も柔和な人と呼ばれている人は誰でしょう。これはイエス様を除いてですよ。使徒パウロですか。まあもちろんパウロもそういう面あるんですよ。でも聖書の記述として残っているのは誰かっていうと、意外や意外、モーセでしょ。モーセはこの地上の中で本当に誰よりもね、柔和なものであったという聖書の記述がちゃんとあるんですよ、これは。ですから意外ですね。あの子は激しくね、もう力にしたリーダーシップにしたモーセはね、本当にこの柔和、謙遜な人だった。なぜ？それは神の助けがなければ私はこのイスラエルの民250万人を導いて荒野に出て、そして約束の地になんか連れていくことはできないんだ、彼は知ってたんですよ。そして神の力に信頼したんでしょ。あの海を渡る時もそうでしょ。神の力に信頼して、自分の力はないんだけど彼は海を渡っていくわけでしょ。だから本当に彼はそういう面で、まあ、柔和な人であったんですね。意外ですけれども、あのそうでした。後で聖書調べてみてください。モーセ5章、はい。それとですね、あとは温順という言葉ですね。あの温かいにこう従順の順って書いて温順という、あんまり日本語としては使わないですね。もう知らない日本語いっぱいありますから、皆さん安心してくださいね。あの大丈夫です。日本人では本当に日本語知らないので、でこの温順という言葉でありますけれども、これは神に対しても人に対しても心穏やかで素直な態度、これが温順という言葉の意味ですね。非常にこの神に対しても人に対しても心が穏やか、そして素直、こういう人は神に喜ばれるわけですね。あるいは人にも、あの人との関係も良くなりますから、あの人間関係も大変豊かな実を結ぶんですね。ぜひ皆さん、あの御霊の実である柔和というものを身につけていただければ、私も含めてそう思いますね。で、別の言葉に置き換えると、これは謙遜とか温順という意味があるんだよ。あるいは誠実という言葉は別の日本語で言うと信仰とか信頼とか、そういう意味があるんだよということを覚えながらですね、あのこの意味をあの深く理解していただけると感謝ですね。で、最後のこの自制ということですね。自制、これは文字通りこう自分を制するんですから、自分の感情をコントロールできるってことですね。まあセルフコントロールとか言います。何をコントロールするのかっていうと、あまり喜びはコントロールしなくてもいいと思うんですよね。喜びはわーとかね、嬉しいとか、ハレルヤーとか、そういう喜びっていうのは別にあんまりコントロールしなくても私はいいんじゃないかと思います。日本人はむしろ大人しすぎるから、ハレルヤーとかね言うとなんだかちょっと違和感感じるなんて言われちゃったりするんですけど、でもそれはいいと思うんです。私は もう主にあっての喜びっていうのはどんどん表してね、あの主を称えていけばいいと思う。で、何をこうコントロールするかっていうと、それは怒りや不満、そういうものを爆発させないってことでしょ。こういうことをこうこん、抑えながらですね、いく。これも自分の力で我慢するんじゃないんですよ。聖霊の力、御霊の身によって与えられるこの感情コントロールってことですね、まあ、抑制するとかいうことできますけれども、そういう賜物ですよ。これが御霊の身として現れるんですね。で、自分は怒りっぽかったり、激しかったりすると、あ、ここが足りないんだなと思えて、御霊の身がね、もっとこう満たされるように結ばれるように、覚えていければ幸いです。あと他の日本語で言うと、これはですね、節制するとか、食事がどうも節制できないとか言いますね。食事の量とかね。ですからそういう時にこう節制が必要です。節制というのはどういうことかっていうと、どうこさないように控えめにする、こういうものが自制と同じ意味ですね。それともう一つは、骨が折れるんですけれども、骨気って言葉がありますね。まあ、骨が折れるっていうのは私のジョークですけどね。骨気、克服する、己を克服するって書いて、これもあんまり日本語で、私ね最近いっぱい骨気してるのなんて言います？骨が折れるねって逆にジョーク言われちゃいますよね。そういうことですから、これあんま知らなくても大丈夫なんです。日本人が本当に知らないことですから、骨気っていうこと、これが今言ったように、この自分の感情、欲望、そういう嫌な心、そういうものを精霊の力によってね、克服する、そういうものが御霊の身として挙げられるものですね。まあ、いつもこう感情爆発すると人間関係成り立ちませんから、ぜひ私たちはこの御霊の身を十分にいただきながらね、生き方として変えられていければ幸いですね。はい、以上最後のグループ3つでした。で、これはイエス様に信頼をしながら、聖霊により頼みながら生きることによって、少しずつ少しずつ自分たちの生活の中に生かされて、この3つの実がこう結ばれるようになるんですね。ある方はこの御霊の実が大きくなっていることを既に実感し始めてね、もう信仰的に本当に恵みの中にあるっていう人もかなりいると思うんですね。皆さんの中でもそういうことは体験していると思うんです。で、この3つ、そしてその前は6つ挙げて、合計9つのこの御霊の実について考えてみたわけでありますけれども、今日はですね、この適用としてね、私たちへの適用として、この御霊の実をさらに大きくしていくためのこの条件、これはイエス様に信頼をしながら御霊により頼んでいく生活の積み重ねなんですけれども、具体的にどういうことなのかっていうのをちょっと考えてみて、最後の結びにしたいと思うんです。ちょっと4つほど考えてみました。まあ、いろいろ挙げられるんですけれども、4つ考えてみました。具体的なもの、ね、それは1つ、特別にここは判断が迫られるなという時がありますよね。皆さん、ここどうしたらいいのか、就職とか進学とかね、結婚とか、いろんな人生のこういろんなことですよね。その他さまざまあると思う、細かいことから大きいことね。で、そういう時にどうするかっていうと、パーッと自分の思いや感情で先走っていくんじゃなくて、一回心静まって、神様、御心は何ですか、お示しくださいと静かに祈り求めるというのが一つ挙げられますよね。これ大事なことでしょ。一つ断るごとにこれを繰り返していくんですよ。何も2時間ずっとこう祈らなくても大丈夫ですからね。2時間しないと御心が示されないってわけじゃないから、だから大丈夫なの。常にでもこういう生活スタイルを身につける。で、今の関連の中で次のことですけれども、主の御心と思われることが示された場合、ここいい表現でしょ。主の御心と思われることって、ここで主の御心だって断言しないんですよ。これが主の御心なのかな、あるいは主の御心 だと思うんだけどっていうことを示された時にはそれに従うことですね。自分のやりたいっていうことよりもそれが主の御心ではないかと示された時には従うことです。でこのさらにこれが時間とともに御心となっていくことの根拠大元は何かっていうと、これは誰から何と言われようと平安と確信があるんですよ、ね、誰から何と他の人は結構無責任だから責任ないからポンポンポンポンああじゃないこうじゃないどうのこうのって言うんですよ。いろいろ言うんです。責任ないんだから。でもこれが御心ではないかなと聖書を通して祈りを通して教えられた場合は平安と確信が与えられますから、その時はどんな荒波が来ても問題ないですね。乗り越えられます。ぜひ、こういうことを実践してみてください。で聖書の学びを通して今度3番目ですよ。3番目、聖書の学びを通して御霊の実っていうのがこう大きくされる場合はどういうことか、この今まで言った1番と2番のことが大いに関係あるんですけれども、3番目ね、それは自分勝手な考え方にならないためにやっぱり読む本は何ですか。文学書ですか、小説ですか、週刊誌ですか。どなたか何とか言ってください。聖書ですよね。やっぱり読むべき書物は神の言葉である聖書なんですよ。聖書66巻なんですよね。これは旧約から始まって黙示録にまで至るこの聖書なんですね。だから自分勝手な考えにならないために聖書を読む習慣を身につける。はい、日曜日だけ開けます。これまずいですね。これ絶対まずいですね。開かないよりはいいんですけどまずいです。やっぱり日曜日以外にも開く習慣を身につけて、そしてわからないことだらけなんですけれども、それは当然のことですから、とにかく定期的に聖書全体を読む習慣を身につける。そしてだんだんと読みつけてきたらですね、ここの文脈はどういうことなのかなっていうことで文脈を通してね、コンテキストを大事にしていくってことですね。聖書の部分だけ好きな御言葉って言って勝手にピックアップして学ぶ人いるでしょ。この御言葉が自分の一生の御言葉大体あるんですよね。でもそれ文脈から外れてる時多いからね、だからそういうことを見ながら学ぶということですよ。ぜひぜひ覚えてみてください。4番目、これ最後です。4番目はできる限りですね、こういう礼拝って大事なんですよ。週の初めの日に共に礼拝する、こういうことを大事にしながら小グループで共に集まって聖書を学び合う機会を多く持つ。これは本当に大事ですね。小グループで3人4人でもいいんですよ、5人6人でも、そういう小グループで聖書を学び合う機会を多く持つ。でなかなかリーダー的な教える賜物を持つ人がいない場合もあるんですね。まあ私もできるだけこう聖書を学ぶ機会を増やそうとして、教会で水曜日の午前中、木曜日の午前中、そして土曜日の午前中、週3回こう定期的にね、いろいろ学ぶ機会を持たせていただいてるんですけど、それでもどうしてもなかなか都合がつかないとかありますね。でそういう時、まあリーダー的な賜物を持つ人がいない時は今は便利なものがありますから、それはインターネットを通してですね、中川健一先生のハーベストタイムなんかはですね、ちゃんとこう聖書を学ぶようにちゃんとなってますから。で中川先生の聖書公開メッセージも1時間15分ぐらいですからね、2回でこれを学ぶとかね、それできますから、いろんな幅広く聖書を学べますから、そういうものをやっぱり生かしてグループで学び合うんですよ。そういうことできるんですね。スマホでももちろんそれできるわけですから、そういう機会をできるだけやってください。でただ何人かが集まってみんなそれぞれ考え方が違って、ああじゃないこうじゃないって言ってる学びは全然ダメですね。全然ダメ、それは混乱するだけなんですよ。だからちゃんとしっかりしたものが基準にあって、それを共に学び合うということを身につけていくととってもいいと思う。じゃないと自分の正しさを主張するだけに終わっちゃいますから、集まる目的が変わってしまうんですね。ですからぜひぜひそういうことで学び合っていければ 幸いですね。でこういうことの積み重ねをしていく中で御霊の実が結ばれて、あなたはあなたらしく賜物を発揮して生きることができるということ。はい、最後の結びです。今日で24回にわたる聖霊についてのメッセージは終わります。で、最後にこの出てくるこの御霊の実である今9つをその考えることができました。最後でこれで締めくくれて本当に良かったなと思うんですね。ぜひぜひこの御霊の実を結ぶ、そしてそれを大きくさせていただく。これによって私たちの人生変わります。人間関係変わります。本庄キリスト教会変わります。いろんな面で変わってますから、ぜひぜひこの御霊の実を結んで歩ましていただければ幸いです。で、コロナ拡大は続いていますけれどもね、ぜひ私たちは自分が感染しないように最大限の予防をしながら生活していきたいと思います。あるいはコロナでストレスにならないように、この中にあってもできないことを嘆くよりできることを感謝して工夫しながら実施する。これコロナの中で大事ですよね。もう一度言いますよ。できないことを嘆くよりもできることを感謝して工夫しながら実践していく。これ仕事でも生活でもあらゆる面でもそうですね。教会の歩みも全部そうですね。その中で主にある喜びや平安をいただきながら自分の生き方を確かなものとしていく。今週も創造主なる神に祈りながら、聖霊によって知恵をいただきながら一歩前に進んでまいりましょう。お祈りします。天のお父様、あなたの恵みを感謝します。どうぞ今日聖霊について24回終わりますけれども、どうか本当に私たちこれからも聖霊についてはよく学びながら、また聖霊様の力をいただきながら、これからのクリスチャン人生を歩むことができるように祝福して導いてください。主の御名で祈ります。アーメン。